ください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますけれども、今日はですね、今回のどみ姉妹が福利田で行かれた長崎派遣チームですね、ゆかりさんさっきお話しくださいましたけど、ではなくてその前の長崎教会から行ったチームの動画ができましたので、それを見ていただきたいというふうに思います。じゃあよろしくお願いいたします。
どうしよう感謝します。
ただいまレコーディング中です天国の世界、永遠の世界というものを本当に理解していないと、まさにこの聖書に書いてあるとおり、一番この世で哀れな存在だと思うんですね。それはなぜとしかないんですよ。自分の自己を捨ててイエス・キリストに従うか、もう一つは自分の自己が自分自身を滅ぼすかなんですよ。このイエス・キリストだけがこのことを信じることによって、私たちは神じゃなくてお父さんだ。弱いのですってやつですね。違う、なんでだ。
どうですか、フリーダ
ー。お祈りしに来ました。主の前に罪悪感を感じて。お祈り来ました。一つ目は本当天国があるということ、でもう一つは裁かないということ、許すということ、この本当恵み、
誰かを許すときに私たちも許されて、その愛が流れているということで、最後に教会ですよね。これがまさに聖霊の鍵、聖霊様は本当教会に働くということですね。このことをぜひ覚えて、最後にまた石川、そして岐阜、そして長崎に主の使わせて、
はい、ありがとうございました。今、この前言ったチームの映像が作られていると思うので、来週楽しみにしていてください、はい、それでは、ですね、聖書からお話をしていきたいと思います。時間がちょっとしてますけれども、今日は使徒の 26章、今日の東京アントニオ教会のディボーションのところですけれども、当初、年度末ということで毎年感謝のことを説教しますし、私もそのつもりでいたんですけれども、この、一応最後の時の 日曜日のディボーションを見ておこうと思って読んだ時に、明確にここが語られたんですね。でここは26章のところは、パウロが自分の戒心、ね、あのところを書いてるんですけど、パウロの戒心って書く時にですね、皆さん知ってらっしゃると思うけど、漢字で書くと改める心っていう戒心じゃなくて、回る心って分かりますかね。普通戒心って言うと心が改まるって字を書くけど、戒心は回る心の方なんですね。つまりパウロは自分で心を改めたんではなくて、神様に心を180度本当に変えられた、回されて変えられた、本当に改心したんですね。でその時のことが、この時改心じゃなくて、その時のことをパウロはここで説教というか話してるんですけれども、そこですね、ダマスコに、祭司長から権限をもらってクリスチャンを捕まるため行ってる時に、光に照らされます証拠に、そして声があって、ヘブル語でですね、サウロサウロなぜ私はガスのかと声があったと。面白いのは、その瞬間その声の主が主、その方が主であると、この時までイエス様と思ってるんですが、主であると分かったわけですよね。これはすごいと思いますね。この方が主だってね、さっき声、何か声が感じたって言われましたけどね、主だって分かったんですね。そして、で主はあなたはどなたですかって聞いた時に、私はあなたが迫害しているイエスであるって言われたんですね。で面白いなと思うのは、この時迫害していたのは、パウロが迫害したのはイエス様じゃなくてクリスチャンなんです。クリスチャンを迫害したんですね。でイエスがキリストなんていうとんでもないやつだってことで、キリストを迫害したんだけど、その時イエス様はあなたを迫害しているイエスである、クリスチャンを迫害している時にあなたを迫害しているイエスであるって言ったってことは、クリスチャンを迫害することはイエス様を迫害することになる。どうしてか、イエス様、クリスチャンはイエス様を信じたので、イエスキリストはうちに住んでおられるからです。だから私たちが迫害されるとき、イエス様を迫害することになるわけですね。で皆さんのうちにイエス様が住んでる。だからお互いに対して何か言うとき、実はイエス様、うちに住んでるイエス様のね、あなたはクリスチャンなのにうぬうぬって言ってるときは、イエス様に対して言ってると思ってください。自分に関しても私なんかとか言わないでください。イエス様が住んでられるから、これをね、覚えてほしいんですね。それで、今日は、ここから今日のテーマで、今日のテーマでいきます。16節から、簡潔に3つのポイントを出しますね。1つ目、イエス様に、パウロに言われたの。イエス様はね、起き上がって自分の足で立ちなさい、この時倒れてたから立ち上がれっていうことが一つです。でもそれとともにパウロに向かって起き上がって自分の足で立てて言ったんですけども、パウロはね、自分の足で生きてきた人なんです。律法学者パリサイ人で、もう厳格に律法を守り、最も厳しいグループで、パリサイ派で、もう厳格に持ってきて、律法については、私は人から何か言われることはないというぐらい厳格に回って、一生懸命自分の力で頑張って生きてきた人なんです。それなのに自分の足で立ちなさいって、もうこれ以上自立しようがないというところですね。なぜこれを言ったのかというと、ここはね、どういうことかって言ったら、彼は自分で一生懸命生きてきて、自分でこう守って厳格にやってきたんですけど、主の光に当てられた時、キリスト復活した主に出会った時、そうやって自分で一生懸命生きてきた生き方では倒れてしまったんですね。さっきですね、ゆかり伝道書がですね、本当に派遣の間中従えるように一生懸命祈って、とっても恵まれたと、ね、そして最後にサウンが出てですね、隣の人を思わずこう乗り越えてこう写真を撮ったと、ね、TLEA の人たちはとってもいい人たちが多いんですけどね、虹とサウンを見るとちょっとおかしくなるんですね周りを気にしなくなるってこう結構やってこう撮ったわけですね。でその時に、何ですかということで、そこまで何かあるんですかって時に、神様の祝福の印なんですね、約束の印、私が一緒にいるよという印、約束を必ず守るよという印なんですけども、その 印なんですけれども、あの幸せの印ってね、その神様のところ言えなかったってことがありましたけれども、まああのゆかりさんが一生懸命祈って自分で頑張ってやってきた分には、ね、言えるんですね。でこのあのおそらくいろんなこと言えると思います。ただ神様のことを話そうと思うとね、自分の努力や頑張りやガッツや根性ではできないんです。このようなことはできたりするんです。努力家の人やってきたと思います。そういう人いっぱいいると思います。特に日本人は一生懸命生きてきた人、この地上のこと、お仕事であったり勉強であったり、この地上のこと、この世のことは頑張ればできることっていっぱいあるでしょう。だから頑張りもしないでできないっていうのはなんだって人が中にいますけども、確かにそれはある部分当たっていることがある。しかし神のことになると人は自分の力ではどうすることもできないんです。でパウルはまさにでもその神の領域、律法、聖書の律法を厳格に自分でそれでも頑張って生きてきた人なんだけど、本当に神の光に照らされた時に倒れたんですね。立てなくなった、倒れたんですね。で本当に神の働きは自分のではできない。でこれ自分の足で立ちなさいというのは、でもそれを頑張って超えてこいってことじゃないんですね。これは神にすがって主の恵みにより頼んで生きなさい。でこれまでおそらく彼はパリサイ派として、パリサイ派の教え、聖書の解釈を聞き、それを信じてそこで一生懸命頑張ってきた。ところがそれだとキリストはおかしい、いたんだってことになったけど、そうじゃなくてイエスこそがキリストなんだってことを自分でしっかり聖書を読んで聖霊に教えられて、見なさいって、そしてこの恵みの中で立ちなさいって言われたんですよね。で皆さんね、いろんな偏見ってあるんです。いろんな伝統であるんです。でも本当にそういうのを取って聖霊様に導かれて聖書そのものに触れ、いろんな伝統を取り除いて本当に心をニュートラルと分かりますかね、素直にして神様に祈り、本当に神様、生きた神様と交わり聖書に触れて、この神様により頼んでいくんですね。実は自分の足で立つということなんです。でもう一遍この年度末ね、今面白いですけど長崎派遣がね、長崎から2チームですけども、東京と四日市合わせた全部で10チーム、39歳以下が東京から3チームで、東京以外から1つで、41歳以上が東京から3チーム、四日市から1チーム、長崎からは31歳以下が1チーム、33歳以上は1チーム、全部で10チーム出ましたけども、これは自立ってことがテーマだったんです。信仰の自立ってことね、いろんな意味が、開会選挙の準備とかもありますけど、でも信仰が自立して、2世3世が自立して、そして海外選挙に備えようってことが大きなポイントだったんですけども、信仰の自立ってことはね、自分の手で自分の足で立つってことじゃないんですよ。自分の足なんか立てません。神様の働きはそうじゃなくて、本当に自分ではなくて神により頼むことを身につけることなんです。神の恵みによって立つこと、神の恵みにすがること、キリストにより頼むこと、聖書の御言葉により頼むこと、聖書と共に歩むことを身につけることが事実なんですよ。誰かの意見でもなく、教会の恵みの中で生きるから、立てられた牧者を尊敬し、その守りの中で生きるんです。でもその人っていうんじゃなくて、聖書そのもの、キリストそのものにより頼んで生きるってことを身につけることですね。わかります？そこなんですよ。だってあの東京アンティオ教会が今、パウル牧師が今日本当に久しぶりに来れますね、嬉しいと思いますけれども、でも大礼拝だけなんですよね。で今東京アンティオ教会の保守の方々は、パウル牧師がいない中でやらなきゃいけないことによってパウル牧師に頼ってられなくなった。これいい意味で事実ですよね。面白いですね、長崎県と同時に。そしたらですね、エルサレムの部屋を祈る会は長教派の集会で、イスラエル派遣も来れなくなったということは、長老たちもちゃんとイエス様に頼めって言うんです ね、 これね、みんなね、派遣引く人、他の教会も本当に神様が主により頼む意味での自立、わかります？本当に主により頼む一人一人がそのことを今言ってらっしゃるんだということをすごく思います。でそれがまず一つね、それ本当に主により頼む。でパウロに向かって、こうあなたはこう本当にこう神の恵みによって、まっすぐイエス様によって、聖霊の力によって、御言葉によって立ちなさいって言われた後に、自分の力と頑張りではなくて、その後こういった2つ目のポイント、私がイエス様があなたに、パウロに現れたのは、この時ね、光を照らして現れた、あなたが見たこと、体験したことね、この時神様を体験した光に照らされて、またこれからのうち、この後受けるその私があなたに現れて示そうすることについて、つまりここだけじゃなくて、この後何回も現れて神を体験せよと言ったんで、私たちが本当に自立というか主にしっかり直接行くなら、たびたび神を体験します。 私たちが御言葉に本気で聞いていくなら、神は語ってくださり、神様の愛を実感します。でここ数年ね、神様に愛されていることを繰り返して、去年の白馬なんか、私は愛されてますってみんなで告白するが、こう自分が神様に愛されてるってことを強調されたんですね。実は全くその通りなんです。でもそれを強調しなきゃいけないってことは、自分が神に愛されてるってことがよくわからない人結構多かったんだと思うんですね。皆さん、私たちは神に愛されてるんですね。でなぜそれが頭で分かっても腑に落ちないかというと、体験しないからなんです。で私たちが御言葉そのものに触れ、神様にまっすぐに乗ると、本当に神に愛されてるなっていうことを人じゃなくて自分で体験するんですね。でこの前も話しましたけどね、分かりやすいからね、吉田美奈美牧師がケンタッキーフライドチキンで何度も何度も神を体験しました。これは本になりますよね。佐賀編、長崎編、宮崎 A 店 B 店編ってね、あれちゃんと書いて英語でケンタッキーの社長に送ったら、映画化してくれるんじゃないかってか、ね、あれコマーシャル作るんじゃないかっていうぐらいすごい証ですよね。ところが彼はその証しをするときはあんまり淡々として話すんですけど、その証しを教会でし、お家でしていた、ね、でそれを聞いていた子供さんが教会のメンバーとして聞き、またお家でお父さんとして聞いていたんですけども、ハトちゃんがですね、お父さんにとお母さんに似てね、お母さんを本当に伝道するんです。もうすぐ安田のこと言うんですね。もうママ友でも何でもね、すぐ言うんですね。本当に言うんですね。でその真似をしてですね、やっぱり見て育ったからでしょうね。すぐ学校でもね、安田様に言うと答えられるよ、ね、安田様信じると天国行けるんだよとかってね、バンバン話す。バンバン話すと日本の学校では心を素直にする子もいるけど、仲間外れにする子やいじめる子やいるわけですね。で子供だけじゃなくて親も一緒になってする子もいるわけですね。そうなってくるといろいろ問題が起こるわけですね。でその度ごとに、だから実は彼女は毎年のように学校に行くと必ずそういう問題があってトラブルがあったりしたんですね。いろいろね、もう今日は話しません。でもその度ごとに何かというと、そのお父さんの証を聞き、そしてお父さんとして教会として聞いたから、南君はですね、自分の時は淡々とやれたのに、子供頃になるとね、職員室に怒鳴り込みに来そうになったり、相手のところに怒鳴り込みに来そうになったそうですけどね、なんかね、やっぱ人間なんですね。でもそこを、子供さんと一緒に本当に繰り返し感謝をした、ね、そしたら何かと言ったら、お父さんの証じゃなくて自分の証になったんですね。でどうなるかというと、本当に自分は神様に愛されているということを体験するわけですよね。わかります？そして学校にも行きたくないって言った子がもう喜んで学校行くようになり、友達と仲良くなって、ほんで小学校6年生の運動会の時にはみんなと楽しく、もう今はね学校が少ないからいっぱい競技出るそうですけど、いろんな競技出ながらもう本当に楽しそうにやってるのを見て、あの南君が涙が流れたって言うんですもんね。そういう父親の涙を流したくないですか？もしあなたが本当にイエス様のところに行って祈ると、そういうことで、そういうところを体験すると神愛されてるってことを実感するんです。でこれ何かというと、自分の足でしっかり立つのは、本当に自分で死のところに行くと、私たちは神様が本当に自分を愛してるってことを頭じゃなくて体験し、それを御言葉を体験し、祈りの答えを体験し、いろいろそういうことなんです。私は現れてしまうことを、しかしこの後ね、でもなぜそれを体験するかというと、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人の中からあなたを救い出し、彼のために使わす。二つ目の大事なポイントは、なぜそうやって神様の愛を体験し、神様の恵みを体験するかというと、それをそのことを通して奉仕者として証人になるためだと書いてある。ここなんですよ。そのことを人々に分かち合うため、そのことを通して本当に使えるためですよってことなんですね。で、ああよかったっていうんじゃなくて、よかった、それよかったから神様感謝しめて奉仕をし、証しするためだって書いてあるんです。証しする人はますますその証しを体験します。でもある方は神様ありがとうって言って証しをしないんです。どうなるかというとね、司会って、今日司会者が言いました、そういう司会じゃないデッドシーの司会ね、死んだ海の司会ね、デッドシーになる。どういうことだったら、証しをしないと、視界は世界で最も海面が低いから、蒸発するだけで塩分が高くなって、生物は一匹も生きてない、何度も見ましたよね。ものすごく美しいんですよ。 美しいけど生き物は生きない、そういうクリスチャンになるんです。一見幸せそうに見えてるけど内側はカラカラに乾いてるクリスチャン、命を失うクリスチャンになってくるんですね。ところがね、明かしするとですね、繰り返し繰り返し神様の愛と恵みを体験していくんです。これで言うのが苦手な人を書けばいいんです。今インターネットがありますから、人前じゃなくてカメラの前で言ってそれをネットで発信すればいいんです。いい時代ですね。いろんな方法があります。明かしてください。明かしていくときに宣伝も一つの証ですよね。はっきりサタンと神と人々の前に私はキリストのものになるって言ってね、明かしていくときにもっともっと神を体験する、明かしていくときにもっともっと神様を実感していける、これをねできてほしいんですね。だから面白いけど明かしてる人って、ね、生き生きしてるんですよ。で隔離キリシタンやってる人生き生きしないんです、今の時代は、ね、いや本当に生き生きしませんよ。世の中の人とほとんど変わらなかったです。安心してください。それでも天国には必ず行けます。主の十字架の恵みってそれほど深いから、否定しない限りは、ね、ところがこの地上で神の愛を繰り返し実感し神の恵みを繰り返し体験するということは十分できません。でもそれを繰り返したいのは奉仕者に、だから証人とするために明かした。だから皆さんがこの任命使わされているというのは職場であったりバイト先であったり学校であったり家庭であったり地域であったり、いろんな場所あなたが置かれているその場所で神様がしてくださっていることを分かち合う、明かしする、言葉で表現してもいいし、いろんな何か方法で、ね、動画を見せてもいいし、今の時代ならね、御声新聞とか雲に字とか渡してもいいし、いろんな方法がある。これはまずですね。いやクリスチャンはね、言葉じゃなくて態度で示すべきだ、私は喋らないで行動で示すって人が多いんですね。一見だとですね、間違ってます。聖書はイエスキリストという言葉を語りなさいって言ってるんです。口先だけで行動が止まらなくてできませんよ。イエス様とお会いしましょう、ピャンとか、これダメですよダメです、当然です、もちろんです。もちろん行動も止まらなきゃいけませんけども、語って行動を伴わせるんです。語らなくてもいい、態度だけで示そうってのは単なる言い訳です。とんでもありません。聖書のこと言ってません。聖書は証し、声に出して言いなさいって。で声に出していなければ、いろんな方法があるんです。今21世紀はスマートフォン持ってたらパッと見せればいい。この人見て今日治ったんだよってね、今の人今知ってます。特に今の若い人はそうですけど、チラシじゃなくてスマホでピッて言ったら相手もスマホでピッとか言って見るんですね。そういう時代ですよね。すごいなと思いますけど、本当にレストラン行ってもね、全員で一斉にスマホ見始めて、で時々スマホ見合いながら話してたりして、すごい時代ですよね本当に、ね、だからそういう時代です、ね、だからそうなんで、このだからどうだ、騙されないでね、クリスチャンはね、言葉じゃなくて態度で示せばいいって、なんか一見なんかいいように聞こえるけど、言葉で語って態度で示すんです。で言葉で語らなくてもいろんな方法で語れるから、新聞でも雑誌でもスマホでもいろんな方法でできるから、ね、そのこと言ってる。その時に繰り返し繰り返し繰り返し神の愛を毎日のように神様はあなたに示してくださいます。小さなこと大きなこと日ごとに表してくださいますね。私も今日またね、さっきね、大事が終わったらある方からね、あることを言われて、すごい祝福を受けたんですね。ちょっと最近は任せないことにしてるんですけど、あんまり。私が任せするときの多いのはね、境内の問題とね、それから子供のことなんですけどね、最近自分の証があんまりないっていうのはですね、昔の話が多いっていうのはですね、最近証がないんじゃなくて、境内の証をするとですね、井田牧師は暗にお金を求めてるって言われるからやめたんだからあともう一つは、子供の話をすると子供怒り出すからやめたん、ね、すいません、他のところでやってたりしますけど何かというとですね、オンラインしてない時ね、でも本当にある日ごとに、じゃなきゃ今生きてません。不可能ですね、生活できてること自体が、子供たちがみんな生きてること自体がありえないことですよね。本当に神様は日ごとに祝福してくださるんですよね。で、それを、ね、こう分かち合いなさいって書いてあるんですね。実はまあね、あるものを金額を求めてたんですね。ちょっと主の前にね、私明日も今日東京行って明日から旅立ちますけど、 あの明日ね、分かる人は分かりますけど、大体落ちる日なんですよね。で31日にまた落ちるんですよね。で私いないけど家賃を払って10日に9日に帰ってきて10日に落ちるんですよね。でそれを全部私は準備していかないといけないんですけどね、足りないものは結構あるんですよね。だからね、今日第一終わったらですね、会計の方が来てですね、木原牧師指定献金ありましょうってはとか言ってですね、一切のためかと思ったらそういう感じじゃない。一切のためだけはもう一切しか使えないからね、びっくりしましたよね。あの一つね、デブじゃなくて一つに対してはね、あの満ちた、と思いましたよね。まあでもまだあるんですけども、ね、だけどなんか見事ですよね。まあ、久しぶりにしましたけど、こういう証を、あの最近の証を、いつも昔の証ばっかりして最近の証を久しぶりにしましたけど、実はこういうことが日々起こってるんです。だから生きてるんです。で自分のことだけじゃなくて子供のこととかで、皆さんね、神様って本当に来ていてくださるんで、それを私たちは健康の問題、人間関係の問題、職場の問題、特に今はすごく人間関係の問題が多いです。幼稚園生からおじいちゃんおばあちゃんに至るまで人間関係で傷んでますから、そういう時代なんですね。それに対する神の証っていっぱいあるんで、それを分かっちゃうということですね。そして3つ目にね、それは最後に彼らの目を開いて暗闇から光にってのは、彼らの目っていうのはその証しする相手、証しね、それを体験して、3つ目に暗闇から光に、つまり暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らの罪の許しをさせ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。彼らが救われて命を受けるためですよ。これをするのは神様ですけど、その働きに預かるんですよって書いてあるんですけども、暗闇って書いてあるんですね。で時々惑わされる人はいるんです。世の中でも幸せな人はいっぱいいるんです。なんか向こうの方が光でこっちが暗闇と思ってしまう人がいるんです、ね、それから時々あのサタンの支配って書いてあるでしょ。サタンの支配から神の支配って書いてあるでしょ。この世はサタンが支配してるんです、聖書的に言って。それを神様が、あの神がもっと上にいますよ、上にいますけど、この世の神って言うんです。サタンを、サタンが支配して、そこから神様が神の永遠のものを引っ張こう、ね、救い出すってこと書いてある。なんでこんなこと言ってるかというとね、地上にだけ目を留めている人は騙されます。すごく大切なことなんですけども、神様は地上にも解決と勝利を与えるんですけど、クリスチャンが一番大切なことは永遠に目を向けるかなんです。本当に永遠に目を留めているかどうかで全然変わるんです。あの私たちが本当に永遠に目を留めて御言葉に行き出したらですね、まあ、ここからあの聖書だとは言いません、全く私の主観であることを認めて話しますけど、私は正直思ってるんですね。例えば平牧師は若くして天に帰りました、牧師としては。それから山口さんもね、この大きな山口さんもお母さん言いましたね、一言、若すぎましたって。あの日ことは忘れません、ね、あの病院に行った時に一番最初言ったのはね、あの若すぎましたって言われたんですよね、最初一言ね。なんかすごい心に残ってますよね。ね、タックもそうでしょ、成人してすぐですよね。だから秋さんもそうですよ ね。でもここからは私の主観ですよ、ね、いいですか、あのそうだ断定しますけど、私は思ってるんです。彼らは本当に神様を愛して神様にまっすぐ来た人たちです、ね、これもはっきり言います。本当あの平牧師はある意味で不器用でしたし、たっくんもまっすぐでしたし、ね、本当そう思います、ね、どの人もそうだと思います、ね、でその時に本当にそうやって生きるとね、この地上ってね楽じゃないんですよね。私ね、自分が長生きしてるって、まあ、60で長生きって言っていいかとかなんかいいけど、適当に妥協したりごまかさないと生きていけない事情ってあるんですよ。クリスチャンとして話してます。本当に永遠の価値の中に生きようと思ったら、特に日本の社会なんてのはぶつかったり苦しんだり傷んだりしない方がおかしい。彼らは本当に主を愛してそうやって生きたので、なんか神様が早くもういいよって手に挙げられたって本気で私は思ってるんですね。あのこれは私の主観です、全くいいですか、本当にこれは私は全く主観ですけど、本気でそう思ってるんです。実はこれは本気で思ってるんです。で、いろんな方の告別式をしてきて、それ本気で思ってるんですね。であまりにも私は賢くなりすぎて、うまいこと世の中に合わせてるんだけど、もうちょっとバカにされたり誤解されていいんじゃないでしょうか。本当に縁の方が価値あるんですよ。地上で幸せに見える人が幸せかと思ってるかもしれませんけど、どんな莫大な富も永遠に持っていけないんですよ。 おそらく日本で、私は豊臣秀吉好きじゃありませんけど、豊臣秀吉はすごい栄華を極めたんですけど、ね、梅雨と落ち、梅雨となんだっけ、梅雨と滴る、なんだっけ、なにわの夢も夢のまた夢って、すみません、パッと出てこなくなっちゃった、言いまして、最後、彼は亡くなるんですね。26世紀に殉教を命じて、彼らが亡くなった後、全く皇太子なんです。26世紀は喜びながら、英語を見て、みんながその死を見て自分もクリスチャンになりたいっていうぐらい喜びと命とにあふれた死だったんだ。豊臣秀吉は本当にああ虚しい、ああって言ってね、夢だったって言って死んで、その周りの人たちは悲しいから次は俺の世だと思ってどこに着くかって考えてた。全く違う。本当に永遠に目を向けて生きるかどうかって、クリスチャンが永遠に目を向けてなかったらこの世の人たちは永遠に気づきません。誰一人気づきません。で、私たちが本当に永遠に目を向けたら暗闇なんですよ。私は光の中にいるんです。で、またサタンの支配なんです、この地上は。だからサタンの支配の中にいるから、ね、サタンのこの地上の幸せあるかもしれないけど、永遠の幸せなんて何にもないんです。ただ体が健康な方がいいに決まってるし、神様は癒すことは簡単にできる、簡単にできるけど、この体を持って天国には行けないんです。100回癒されても、健康有料児であっても、この体を持って永遠にはいけないんです。必ずこの体は焼かれるんです、日本の場合は。どんな健康の体も、オリンピックで金メダルの体も、天国には持っていけないんです。病気だらけであっても、この体を焼かれた後、天国行って、復活の体、完全な体をもらえるんです。永遠に神と共に生きれるんです。これ皆さんね、本当に聖書に書いてることをそのまま信じたらね、全く価値観が変わるんです。だから、その恵みの中に、だから病気の人にね、もちろん癒しを祈りますよ。もちろん癒されてほしいですよ。本当に苦しいんだから。だけども、もっと大事なことは、それよりももっと向こうにある永遠ですよ。母がその、ね、乳がんだった時に、あの体を見てバレーが恥ずかしいぐらいガタガタになったら、笑って、あんた僕じゃろって言った。ね、耳が聞こえなくてお祈りしよかった時に、いや誠聞こえないから見えるものあるんだよって言って、本当に平然と言った、まあ、でも証のために聞こえるようになるから祈ってくれって最近は言いますけど、平然と言えたらなぜかって永遠を知ってるからですよ。永遠を知ってるからですよ。クリスチャンの一番の格はここなんです。いいですか。だから地上で我慢しろなんて言ってませんよ。イエス様もそんなこと言ってません。地上も本当に祝福してくださるけど、永遠を見失って地上で直してください、儲かしてください、祝福してください、ああ、祝福してください、祝福してくださいって言ってたら、神のものを見失う。その時神は答えられない。永遠にしっかりと目を向けた上で、神様は本当に復活の方をもらえるんだなって、でも地上でも証をしたいから、この健康な体が欲しいっていう、そこですよね。今日彼がね、お母さんのことをお話ししましたけど、中学生の時からずっとお母さんを見てきて、この懇談にぶつかった時に、イエス様に出会ったのはね、お母さんがその縁を知ってたんですよね。で、幸せな時も神様は信じてはいたけど本気にならなかった知ってはいたけど、でも本当に困難に出会った時に母が知ってた縁を知ってるから触れるんです。これはわかりますか。人生ってそんないい時ばかりじゃないから、人の力でどんなに頑張っても解決できない問題山ほどあるから。で、どうなんね、この今日年度末だからね、全てのことを感謝して全部できにするって、そういう話を普通するんです。私もそうするつもりで準備しようとしたら、もう明君来たんですよね。3つ自分の足で立ちなさい、しっかりキリストにつながって聖書の御言葉に触れて神により頼みなさい、主の恵みにすがりなさい。2つ目、神様は一人一人にどんなに主が愛しておられるかを明かしてくださる。祈りに応え、いろんな恵みを通して明かしてくださる。それをもっと分かち合いましょう。もっといろんな人に分かち合いましょう。いろんな方法を通して。3つ目、その時に永遠に目を向けてください。どんな幸せそうに人一人も実は暗闇の中にいるし、どんな今幸せそうに見えていても彼らはサタンの支配の中にいる。その人たちが光に、神の支配の中に入ってくれるように神様は私たちを通して導いてくださるんです。私たちを通してね、でそれをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、年度末に神様はこういうことを語るということは、来年度、 これから本当に人が救われてくれるし、いよいよ何か起こってくるんだと思いますね。人のことをね、覚えててほしいと思います。お願いします。天のお父様、少し時間が限られたので早くちゃいましたけれども、御言葉をありがとうございます。私たちが本当に縁に目を留めながら、神様、主により頼み、主の恵みの中で本当に御言葉に主により頼んで歩んでいくことができるように、あなたが愛してくださっているその愛をいろんな面でもういろんな箇所を体験して、その箇所を分かち合っていくことができ、そして永遠に価値あることのために、イエス様、人々が歩むことができるように力強い御手を持って導いてくださることを心からお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人の心から願っていること、その一つ一つ、健康の問題、経済の問題、導きの問題、またお仕事のこと、学業のこと、あるいはいろんな人との人間関係、その一つ一つにあなたが答えてくださって、具体的に働き、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、分かるように語り、どうぞ豊かに答えてください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって喉、肺、背中、胸、イエスの手目で癒されよ。イエス・キリストによって耳鳴り、イエスの手目で、この耳鳴りの根本の原因を受けてくださり、根本から取り除いてください。耳鳴りを消えてなくなれ。イエス・キリストによって恐れ、全く恐れをしみ出します。恐れで神様の愛で満たしてくださって、恐れを取ってください。イエス様って、恐れをその人の力出ていけ。だから人が気になって仕方がない、特にある人のことに対して特別な、なんかそういう嫌だと思ったり、なんか恐れたり気になって仕方がない人ですね。その人のことに関してまず徹底的に感謝しなさい。そして感情が伴わなくても、ね、祝福をその人に向かって宣言していきなさい。その中であなたが自由になります。あなたが解放されます。そしてその人から自由になります。その時なんかあなたの中にすごい喜びがやってくるでしょう。私はあなたを解放しよう、あなたを受けた傷は癒されます。徹底して感謝をし祝福を下げなさい。その時あなたは癒され解放されるので驚くだろうと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。と導きを求めている方ですね、慌ててはいけません。私はあなたがはっきり分かるように新しい導きを与えるので、慌てずに、しかし祈っていきなさい。あなたには聞かれています。ただ慌てて踏み出してはいけません。なんかあなたの中に、あ、確信を持って今だと思う時が来ます。その時に踏み出しなさい。もうしばらく忍耐しなさい。あなたがはっきり確信を持って踏み出せる時が来ると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願うば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。